ドクターマーボーの
おひさま広場。
さんさん笑顔のおひさまで、ぐんぐん力が湧いてくる。ちょっと
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのおひさま広場。ドクターマーボーこと小児科おひさまクリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちにまつわる様々なお話を聞いています。今月からは年に一度のですね、マーボー先生質問スペシャルということでお送りしていきます。ドクターマーボーのおひさま広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目おひさまクリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーこと小児科おひさまクリニック菅井雅彦院長、そして奥様で管理栄養士の恵子さんとともにお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
毎年恒例のマーボー先生教えてスペシャルということで、はい、皆さんからいただいた質問にお答えしていくコーナーとなっております。もう何年目ですかね。
最初の年からもうやってましたかね。だからもう、でもそれでもこう毎年もう質問寄せていただいて、まあ、こっちも勉強になって、非常になんかこうある部分楽しいみんなところもあります。
はい、今回もですね、たくさん寄せていただいた中からちょっと全部はお答えできないかもしれないんですけれどもね、なるべくたくさんの質問にお答えをしていきたいなと思います。
できるところまで、は
い、できるところまで
やっていこうと思います。
はい、まずは、まあ、マーボー先生の専門といいますかね、病気の部分、はい、そして、まあ、怪我の部分についての質問からご紹介をしていきたいなと思います。はい、YK さんからいただきました。最近流行っているというはしかについて詳しく知りたいです。症状、感染源、かかった時の対処法、流行の時期、予防についてなどということで、確かにはしか最近よく耳にしますね。
そうですね、2015年、今から 3,4 年前に、はしかは日本から排除されたっていうふうに、こう WHO から世界保健機関から認定を受けてるんですけれど、はいはい、よその国からははしかが入ってくる、で入ってきたらそこからこう流行するっていうようなことが繰り返されてるんですよね。でとよその国から入ってきて増える、どうして増えるのかというと、予防接種をあまり受けてない年代っていうのがこの国にもありまして、だいたい30代から50代ぐらいのところに集中している、かかったこともなければ予防接種も受けていないっていう、そういう年代があって、そして小さな流行が起こる、小さな流行っていったら数十人ですけれども、はい、そういうようなことが起こったりとかしてニュースになったりとかいうふうになります。なんでニュースになるのかっていうと、はしかがおっかない病気だからなんですよね。でどんなふうにおっかないのかっていうと、熱が出てそしてボツボツが出るっていうふうに言うと、なんとなくこうイメージはあんまり他にもいろんな病気あるんじゃないかというふうに思うんですけれど、どんなふうになるかというと、合併症といって肺炎になったり脳炎になったりするっていうふうなことなんです。脳炎になる率というふうに言うと、よくインフルエンザで脳症が起こりますというふうなことが、これもニュースで取り上げられたりすることありますけれど、はしかの場合は1000人はしかの患者さんがいたとすると1人ぐらいは脳炎になるんです。これはかなり高い確率です。インフルエンザだとだいたい数十万人、100万人単位の中で毎年100人いるかどうかいうような形になりますので、確率的にはかなり高い。そして肺炎とかもかなり重症の肺炎になるので、どちらもなった時にも致死率、要するに命に危険があるというふうなことが言われています。これがとても重要なところで、かかった時の対処法は薬というものがないので、
ない
んです。自力で頑張ってもらうしかない。
そうなんですね。
そうなんです。なのでとにかくワクチンを接種しましょうというふうなことを皆様にはお伝えしているっていうような、そういうことなんですよね。
なってからでは遅いんですね。
そうなんです。
なる前の対処が必要。
そうなんです。なので予防の仕方はまず決まっていて、これはもうワクチンを接種する、大人の方特に調べていただいて、母子手帳を見て調べていただいて、打ったことのない人はかかりつけの先生に相談して接種してもらいたいなというふうにして思います。
はい、
はい、
これはインフルエンザのようにこう冬場によく流行るとかそういうのあるんですか？
この国ではもうすでにこの国の中のどこかで流行するということにはなっていないので、うん、よその国から入ってくるという状況になってますから、うん、決まった季節ということはないと思います。
じゃあいつどんなタイミングで入ってくるかわからないっていう、
そういうことです、
ことになるんですね。はい、はい、まあ、まずはじゃあワクチンを皆さん打ってくださいということですね。
そうです。
これ小さい子もワクチン必要になるっていうことですかね。
小さいお子さんの方はむしろ1歳から2歳の間に1回、そして就学前に1回っていうふうなことで2回打っていますので、小さいお子さんの方は1歳以上の場合はほぼ打てている状態だと思います。
なるほど。じゃあ大人の方の方がちょっと注意が必要ということなんですね。
はい、
はい、それでは続いていきましょう。続いて桃太郎さんからいただきました、はい、風邪と喘息の咳何か違いはありますかということだったんですが、
区別はなかなか難しいと思うんですよね。ずっと喘息でこう苦しんでいる方っていうのは少なからずいらっしゃるんですよね。でどんな風な咳をしているかといっても風邪の時と違うのはこう熱があったりとかそういう他の症状がなくても突然始まります。それから咳をしていない時でもこう息が苦しいんですよね。そういうようなことがありまして、風邪の時とはちょっと喘息っていうのは咳の感じがちょっと違います。風邪の場合は良くなりましたっていう風な状態になると咳も収まっていくというような状態にだんだんなっていくと思うんですけれど、喘息の方は咳が表向きなくても喘息の元みたいな原因のようなものが体の中に残っているので、そちらの方をきちんと治療していかないとまた水面の上の部分に症状が出てしまうというふうなことがありますので、きちんと治療していかなくちゃいけないということになります。
はい、続きましてはですね、熱ですね。これも毎回いろんな質問が来てますけれども、まずはラジオネームマーさんですかね、高熱で脳に障害が残ることがあると聞きましたが、この場合の高熱とは何度以上のことを言うんでしょうかと。
熱そのもので脳に障害を残すっていうことは大抵はないです。よく熱っていうのは本当に小さな問題ではなくて、親御さんにとっては非常に心配になる種類のもので、一番相談が多かったりとか、受診の多いのもやはり熱の問題っていうふうにして捉えてるんですけれど、ちょっと前までで言うと熱が出た時に一番親御さんがこう気にしてることっていうのは何なのかっていうと、おっしゃる通り脳の問題であったりとか、あと髄膜炎、脳からつながって神経に至るところですけれども、そういったことを心配されている。で、熱そのもので脳に障害が起こるということはあまりないんですけれど、熱とそれ以外の症状がどうなってるのかっていうことを僕らとしてはよく聞きます、どんな状態ですかってことを伺っていきます。脳に何かがないかどうかっていうふうなこと、例えば電話でこう聞いたりとかするときには昔はよく顎をこう胸にこうつけてつきますかっていうふうなことを聞くことがあるんですね、っていうのは髄膜炎っていうものがあったりすると首の筋のところがこう炎症を起こして硬くなるので顎が胸の壁につかないんですよね。
動かなくなるってことですか？
そういうことですね。で、おへそ見れますかなんていうふうにして見て、それができるようだったら髄膜炎の可能性は低いですねっていうふうなことを申し上げてたんです。ただですね、髄膜炎を起こすっていうふうなことがすごく少なくなったんです。それはなぜなのかというと、今から8年前か9年前ぐらいになりますか、ヒブとそれから肺炎球菌のワクチンっていうのがこの国でも使われるようになって、そこから本当に全く激減したという状態になったんですね。それまでは釧路の管内とかであっても年に何十人も入院してたっていうようなものが、ヒブに関して言うとゼロ、本当にすぐに何年もしないうちにゼロになりましたし、肺炎球菌による髄膜炎っていうのもすごく少なくなりました。本当にワクチンの威力をこう実感してるというか、そういうところですので、まずワクチンの接種歴を逆に僕らは最初に聞くんですね、ワクチンちゃんと打ってますかっていうふうなことをまず聞いて、高熱が出た時の対処としてはまず出る前にまずワクチンちゃんと打ってるかなっていうふうなことがまず最初、そしてあとは熱が出た時に関しては、高熱で脳に障害が残ることっていうのは熱自体ではないと思われますので、熱以外の症状がどうなってるかなっていうふうなことをよく心がけて見ていただきたいな、そして心配であればご相談いただきたいというふうに思います。
はい、脳に何かが発生するのはじゃあ 熱が高いからっていう理由ではないっていうことなんですね。
熱そのものではないっていうふうな形にはなります、
うんうん、
あとですね、この高熱とは何度以上っていうふうになってますけど、例えば電子体温計っていう体温計で測るとこう一定しないこともあるんですけれど、40.8 とか41度以上とかっていうふうなことを指していることが多いというふうに思っています。だからどういう手立てをしてもそこから下がらないっていうふうに言うような状況なのであれば、受診はしてみた方がよろしいのではないかなというふうに思います。
はい、同じく熱に関してなんですが、アッコさんからですね、解熱剤の使い方について、いつもなんとなく不安で使わないんですが、使わなくてもいいんでしょうかと、あと余っている解熱剤の使用期限はどのくらいでしょうか、はい、使わなかったら残りますもんね。
そういうことですね、
はい。
薬が余るっていうことでの問題っていうのはちょっとこれは実はまた別の問題が世界的にもあるみたいなんですけれど、まず解熱剤の使い方のお話ですね、
はい、
いつもこうなんとなく不安で使わないって話なんですけど、決められた量なのであれば基本的には不安なく使っていただけるというような形のものだと思っていただきたいと思うんですけど、ただ本人がすごく熱は高いんだけど9度とか40度近くあっても割と元気で動いてますとかっていうような時には解熱剤を使って熱を下げることがこう病気を早く治すこととはつながっていない、要するに下げたから早く良くなるっていうことではないっていう認識でいただければいいかなと思います。なので本人さんの様子を見てそこまで熱は高いんだけれどもぐったりっていう感じでもないなっていうふうなことであれば使わずに様子を見るというふうにする方が早く治るかもしれないっていうところはあります、
逆にもう具合が悪そうでもうご飯も何も食べられないとかっていう状態だったら、少し使って下げてあげた方がいいという。
そうですね、熱によってぐったりしてますとか、いうような時には使って少し下げてる間に水分の摂取を進めたりとか、不機嫌だったのが少しこう機嫌が良くなって少しすやすやと休めますとかいうふうなことを目的にして使われるのが賢い使い方かなというふうに思います。
はい、どちらにしてもちゃんとこう言われた量を言われたタイミングで使う分に関しては不安はないということですよね。
と思います。
で、残ってる解熱剤の使用期限なんですけれども、はいね、これはどうなんでしょうか。は
い、解熱剤に限らずなんですけれど、例えばこれ子どもさんの解熱剤で座薬のようなものであれば、あれも練ってあるものなんですよね。薬を練って、そしてお尻の中に入れて、それが溶けて薬として吸収される種類のものですので、温かいところに置いてあると、こう薬効というか薬の効きがどんどん減っていくんですよね。だから冷蔵庫とかに保管していいところ半年というふうにお話はしています。腐ったりするわけではないんですけれど、薬の効き目がどんどん落ちていきます、時間の経過とともに、いうことなので、あんまり何年も前のものだと刺してもほとんど効かないというような状態になるのではないかと想像します。
飲み薬の場合でも同じぐらいですか。
飲み薬の場合はシロップで混ぜてありますとかいうようなものは、前にも薬剤師さんが出ていただいてお話ししていただいたと思うんですけれど、2週間が限度というふうな話ですが、もし例えば粉の薬とかで解熱剤とかありますけど、そういったものはどうかというと、割とこう溶けやすいドライシロップっていうと溶けやすい製剤だと乾燥してないと薬効がやはり落ちます。冷蔵庫に入れてあったのでって言っても、なんていうかこう固まって一回溶けたような感じになってダマになってしまったりとかするような状態だと、やはり効果がちょっと減じてるというか期待できない状態になるんじゃないかなと思います。
はい、なるべくもらったら使用期限というか使ってくださいねって言われた時に使うのが一番いいと、
そういうことですね、
いうことですね。
はい、
はい、じゃあもうちょっといきましょうかね。はい、続いてはですね、予防接種の話いきますかね。
はい、
先ほどもいろんなワクチンね受けた方がいいよっていうお話も出てきてましたけれども、けいちゃんさんです、
はい、
予防接種の副作用が気になっていますと、娘は初めての接種から予防接種の後には必ずと言っていいほど熱を出したり吐いたり辛そうにしています。体質的にワクチンと相性が悪い子どもっているんでしょうか。それでも予防接種は必要なんでしょうかということなんですが、
予防接種の副作用、副反応というふうに言っていいと思うんですけれど、このことはよく話題になります。っていうのは2つほど問題があります。で、1つはここに予防接種の後には必ずと言っていいほど熱が出るという、そういうお子さんもやはり程度に差はあるんですけれどもあります。これはなぜかというと、予防接種というのは免疫反応、体の中にこう敵のようなものが入ってきて、それを体の中にってこう覚え込ませる部分がありますので、そうなると人が風邪をひくときと同じように熱が出る人っていうのがやっぱりいます。でもこれは正常な免疫反応が働いているというふうなことを考えると、大抵の場合は問題になることはほとんどないというふうに考えていただいていいと思いますので、これも程度にはもちろんよりますけれども、多くの場合は問題がありません。むしろ有益であるというふうに考えた方がいいと思います。そしてもう一つなんですけれど、元の病気と比べてどうなのかということなんです。先ほどのはしかの例ではないんですけれども、はしかのワクチンでこう軽くはしかがかかってしまうというような例が可能性としてはあります、いうようなことがあったとしても、はしかそのものの恐ろしさに比べると、もうそれは比べようのない話なんです、片方はもう命を脅かされるぐらいのレベルのお話になりますから、そういうふうにして考えると、特殊な例を除いては多くの人にとっては予防接種については安全に受けていただいて、その効果を十分に身につけていただけるものだというふうに思っていただいていいのではないかと思います。
はい、特殊な体質の方というのも稀にはいるってことですか？
そうですね、そういう方は他のことでも病気が起こります、ですので、これは病院にかかって主治医からそういうような形で指示がされているという、そういう特別な場合だと思われますので、ほとんどの方には関係がないと思います、
多少こう副反応が出ても、それは通常の反応ということですね。
そうですね、程度にはよりますけれど、多くの場合は通常の免疫反応と考えていただいてよろしいと思います。
はい、それではですね、もう一ついきたいと思います、こちらはラジオネーム、つるっこさんですね、遊んでいてしょっちゅう頭をぶつける我が子、過去2歳、頭なのでちょっと心配になることがあります。重症かどうか、病院に行くべきかどうか、見極めるポイントなどがあれば教えてほしいですという。確かに頭を打つとちょっと心配になりますね。
心配ですけど、よく頭ってぶつけるものは、
そうなんですよね本当に何回もつけるから本当心配になりますけど、
昔だと炭鉱部できたら冷やしとくぐらいの話なんですけど、基本的にはそれでほぼこと足りるというふうに考えているというふうに思います、じゃあどんな時がそうじゃない時、より心配な場合になるのかっていうことなんですよね、頭っていうのはこう頭蓋骨で守られてますので、頭のその中に脳が入ってて、それを覆ってる液体っていうのが入ってるんです、それで、要するにグラスの中が満杯になってる状態、もし例えば頭の中でこう出血したりとかっていうふうなことが起こると、その満杯のグラスの中でさらに水が増えるわけですから、そうなるとどうなるのかっていうと、頭の中でこう圧力がぐんぐん上がっていくわけなんですよね、そういうふうになってくると、どんな症状が起きるかというと、人はまず最初にすごく吐きます、繰り返して吐くのが特徴です。一回ギボって吐いて終わるっていうのではなくて、本当に繰り返して吐くっていうのが頭の中の圧力が上がった時の症状になります、そして頭が痛いっていうのは、当然ぶつけたら頭痛いわけですけど、頭が痛いこと以外に、例えば歩けなくなったとか、なんか転びますとか、なんか物つかめないですとか、そんなような何か神経の症状っていうものが一緒についてくるようなことがあれば、やはりこれは急いで頭の中を見てもらう必要があるってことになりますので、この場合が一番急がなきゃいけない場合ですので、例えば今言ったような状況だったら救急車を呼んでとかっていうふうなことがあってもいいのではないかなというふうに思います。
そういう症状ってすぐに出るものですか？なんかこうくも膜下出血とかって、じわじわ何年か経ってからなんか発症とかっていうイメージがあるんですけど
何年ってことはないと思いますけれど、ただ頭の、子どもの頭の外傷については、その怪我が起こった時から24時間は見てほしいかなというところになります。24時間以内に大体のことが多分起こるはずだというふうなことになってますので、ある意味24時間を超えていくっていうような状態になった時には、それで何もなくてケロッとしている、で炭鉱部だけ残っているというような状態なのであれば、多くの場合は心配はないだろうなというふうに思います。
はい、わかりました。 まだまだご質問はいただいてるんですが、はい、今回はまずここら辺までということで、
はい、
今までの、ね、何回かやってる中にも、うん、お話があった部分もありますけれども、はい、やはりこう、ね、皆さん疑問に思ったり不安に思うところは同じようなところというか、
まあ、繰り返しになったとしてもいろんな形でこう質問が出てくるというふうなことっていうのはやっぱり大事なことだなと、親御さんにとってもそれからお子さんたちにとっても家族にとっても大事なことなのかなと思いますので、似たようなことかなと思ったとしてもいろいろお寄せいただいたりとか、まあ、病院でもかかりつけの先生にもよくお聞きになった方がいいのではないかなと思います。
そうですね。というわけで今月まずは第1部としまして麻婆先生の質問コーナー、はい、お届けしました、ね、ドクター麻婆ことお日様クリニックの菅井雅彦院長、そして今日はねもう聞く専門でしたけれども、はい、はい、奥様で管理栄養士の恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。